列王記4章1節から7節です。お読みいたします。預言者の仲間の妻の一人がエリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れていました。ところが債権者が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしています。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。私に話しなさい。あなたには家の中に何があるのか。彼女は答えた。箸ためには家の中に何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に行って近所の皆から器を借りてきなさい。空の器を。それも一つや二つではいけません。家に入ったらあなたと子供たちの背後の戸を閉めなさい。そしてすべての器に油を注ぎ入れなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼のもとから去っていき、彼女と子供たちが入った背後の戸を閉めた。そして子供たちが次々と自分のところに持ってくる器に油を注ぎ入れた。器がどれもいっぱいになったので、彼女は子供の一人に言った。もっと器を持ってきなさい。その子供が彼女に、もう器はありませんと言うと、油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと、彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。それではその箇所から、空の器に油を満たす神と言われる題で、ヨヘナ先生にメッセージをお願いいたします。
皆さんおはようございます。おはようございます。ですね、今月も一緒にですね礼拝できること本当に嬉しく思っています。少しずつですねちょっと慣れてきたというかですね、初めて今日お会いするという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、一緒にですね神様の御言葉に今日もですね耳を傾けていきたいなというふうに思っています。今日のお箇所はですね、調べてみると半年前ぐらいにですねこの教会で慰霊先生が語られていた箇所でもあるんですけれども、今日はですね少し違った視点でですねこの御言葉を一緒に味わっていけたらなというふうに思っています。この今日の奇跡はですね、神様が空の器に油を注ぐという、そういう奇跡がですねなされていくわけなんです。今日ですね自分の内側に空の器だな、本当に神様の満たしが必要だ、そう思うすべての人に神様は今日この御言葉を語っておられます。一緒にですねこの御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の一つ目のポイントですね、小さなものを用いられる。預言者エリアのもとにですね一人のヤモメがやってきます。彼女はですね夫の死で多額の借金を抱えてしまいます。そして経済的にも社会的にもですね厳しい立場に立たされてしまいます。当時はですね今のように社会福祉の制度とかまた補助とかですねそういうのがなかったので、とってもですね夫に先立たれた女性は厳しい立場にあったわけなんです。そして簡単にですね職に就けない、本当に生きていくのがやっと、そういう状況です。そこにさらに借金まであってですね、彼女はどうすることもできない。おそらく身の回りのものをすべて売り払ってもまだ借金があってですねもうどうすることもできない。そしてですね債務者の人がですね二人の息子を連れて行かれようとしている、そういう、目も当てられないような本当に厳しい、彼女は現実に立たされていたわけなんですね。そんな彼女に対してですねそんな彼女はですねエリアのもとに行ってですねエリア先生助けてくださいというわけなんですね。でこの女性はですねこのヤモメの女性の夫はですねこのエリアがやっていた預言者学校の で学んでいた人なんですね、まあ、つまりですねエリアの弟子だったわけなんです。そしてその人が先に死んでしまった。だからですね神様に助けを求めるように彼女はですねエリシャのもとにですね、まあ、この魂の叫びは訴えているわけなんです。助けてください、エリシャ先生、どうか助けてほしい、このどうしようもない自分ではどうすることもできない状況から救い出してほしい、そういうですねこの女性のですね真実な叫びにですねエリシャは耳を傾けます。そんな彼女に対してエリシャはですねこう語ります。何をしてあげようか、私に話しなさい、あなたには家の中に何があるのかと、そうですねエリシャは尋ねます。まあ普通ですね何をしてあげようかって分かりますよね多分身なりもですね、まあ、そんな綺麗な格好じゃなかったですし、おそらく彼女たちの状況を知っていたかもしれない。なぜエリシャはそんなあえて分かりきったことを聞くのかなと思うんですけども、このエリシャの姿はですねすごいイエス様の姿に似てるなと思うんですね。イエス様もですね目の見えない盲人バルテマイがですねイエス様がそのバルテマイのですね近くを通ってきた、そのことを聞いたときにですねダビデの子よ私を憐れんでくださいとその盲人はですね叫ぶわけなんです。まあ、この盲人からしたらですねあの救い主イエス様、たくさんいろんな町で奇跡をなされたあのお方が私の目の前を今通り過ぎようとしている、このチャンスしかないんだと言わんばかりにですね彼はですね、まあ、目が見えないですがどこにイエス様がおられるのか分からない、でもダビデの子よ私を憐れんでください、私を憐れんでください、そしてですね周りの弟子たちがもうやめろともういいよと制するんですけど、それを振り払ってですねダビデの子よ私を憐れんでくださいとバルテマイは言います。するとですねイエス様がですね彼を連れてきなさいと言ってですねイエス様の前に彼は連れてかれます。そしてイエス様はこう語るんですね、何をしてほしいのかいやそんな分かりきったことイエス様だよねと分かっておられる、神様私たちの必要を求めわたがっておられる、しかしイエス様あえて聞かれる、何をしてほしいのか、私たちのうちに眠る本当に魂の内側からあるその叫びを、その信仰を、この時神様はまたエリシャはですね引き出そうとされているわけなんですね。皆さんは今神様に何をしてほしいでしょうか。神様がですね皆さんの目の前に立ってですね何をしてあげようかとですねもし今聞かれているとしたら皆さんどうお答えになりますか。主よ私の本当に乾ききったこの心を満たしてください、私の今のこの現実の課題をそこから救い出してください、経済的な必要を満たしてください。神様はですね私たち一人一人の魂の叫びを、その本当の求めをですね今朝もですね求めておられるのではないでしょうか。彼女はですねこう答えます。橋溜の家の中には何もありません、ただ油の壺一つしかありません。まあ、彼女にはですね本当に何も、おそらくほとんど何もなかった、あるとしたら油の壺一つしかない、まあもうほとんど価値のないような売っても今売ったとしてもどうしようもないようなもうこんなものしかないですとこの女性はですね、まあ、エリシャに答えるわけなんですね。まあ、この油の壺一つ、オリーブオイルが入ったその一壺、まあ、これでですね借金が返されてですね状況が好転するわけではない、こんなもの今さら何の役に立つんだろうと思うようなものしか彼女は持っていなかったけれどもですね、彼女はそれしかありません、まあそう思いながらですね彼女はエリアにそれを差し出すわけなんです。 これは持っていますと、自分の持っているものをですね、エリシャに差し出すわけなんですね。神様はですね、そんな一見したら何の役にも立たないようなその小さな壺を用いてですね、この後大きな奇跡をなされるわけなんですね。イエス様もそうだったわけなんですね。イエス様もですね、5000人の給食をしたとき、イエス様何を用いられたでしょうか。そこにいた少年のですよ、小さな少年の5つのパンと2匹の魚を少年がですね、イエス様のもとに持ってって、それを用いてですね、イエス様5000人、男だけで5000人、女男含めると何万人以上の数万人の人たちをですね、養う奇跡をなされました。神様はですね、小さくてもご自分に捧げる、その捧げ物を用いてですね、神様は大いなる御座を、御座をなされる。イエス様もそうだったように、エリシャもこの時ですね、このヤモメが持っているこの油の壺一つだけ、もう何の役に立つんだろうと思うようなその捧げ物を用いてですね、エリシャはですね、エリシャを通して神様がですね、奇跡を行われるわけなんですね。皆さんは今何を神様に捧げられるでしょうか。こんなもの役に立たないとこんなもの今更捧げたってと思うようなものがかもしれないけれども、神様はですね、私たちが心から捧げる、たとえそれが小さくても、今にこれだけだったら役に立たないようなと思うようなものでも、神様がその捧げ物に油を注ぎ、神様がその神様がにの御手の中にその捧げ物が捧げられていくなら、神様はそのあなたの捧げ物を通して、献身を通して、祈りを通して、私たちを想像もしないような御業を今も今日もなしてくださる、そういうお方なんだということがですね、今日の箇所に書かれているわけなんですね。私たちの小さなからし種のような信仰かもしれない、祈りかもしれない、でも神様はですね、その一つ一つの小さな奉仕や捧げ物をですね、神様は大きく用いようとされている。神様どうぞこんな小さなものを自由に、自分のやりたいようにじゃない、神様のが自由に用いてくださいとですね、私たち一人一人をですね、捧げていくときに、神様はあなたを通して一人一人を通して御業を成してくださる、そのことを今日もう一度ですね、まず受け取っていきたいと思います。今日の2番目のポイント、空の器を借りてきなさい。エリシャはですね、この女性に対してこう語ります。外に行って近所の皆から器を借りてきなさい、空の器を。それも一つや二つではいけません。まあ、ここでですね、エリシャはですね、彼女がどれぐらいの信仰があるのか、神様にどれぐらい本当に心から求めているのかということをですね、ここでエリシャは試しています。ここで問われていることはですね、彼女がエリシャの言葉を信じて、そして空の器を借りてくることができるかということです。皆さん近所に行ってですよ空の器借りてくるんですよ。簡単に ように思いますよね。けどやっぱどう思われるかなとかですねちょっと恥ずかしい、そんな思いもですねあるのではないでしょうか。まあ、言われてることは簡単、でも自分の内にあるどう思われるかなとか恥ずかしい思いしたくないなとか、人様に迷惑かけたくないなとかですね、いろんな思いがですねそれを邪魔してしまうのではないでしょうか。この彼女もそうだったと思うんですね。しかしそれらを横に置いてですね、このエリシャの言葉に、神様の言葉に信じてですね、まあ彼女はですね近所中回ったと思います。 まあ、昔はですね隣近所から醤油を借りるとかそういうことがですねあったそうなんですね。まあ自分はやったことないんですけれども、でも昔はそういうことがあったそうなんですね。あ、皆さん経験されたこともある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、彼女もですね、まあ、と子供たちもですよ近所中回ってですよ空の器借りていくわけなんです。空の器貸してくださいと言って、何に使うのと絶対聞かれますよね説明してですねお願いします、一つでも二つでも本当にできるだけ多く貸していただけませんかと頭下げてですね、まあ、一軒一軒回っていく、それは地道なことですよね。けどその信じたことを小さなことかのように思えるそのことけれども、この神様の言葉にエリシャの言葉に忠実に従っていく、それがですね神様が求めておられる空の器の姿なのかなと私は思うんですね。集めた空の器はですね神様への信仰や期待をここで表しています。皆さんだったらどれぐらい空の器集められるですか、集められると思いますか近所に行ってですね空の器集めてきなさいと言ったらですね皆さん何個集めそうですか、ある人はですねもう片っ端からですね集められるタイプの人もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、やっぱりですね私だったらですね、まあ、集められて10個かなと思ったりするんですけれども、まあ、どうでしょうか皆さんもしエリシャがですよ一つや二つではいけませんと言ってるからですね、じゃあ三つぐらいだったらいいかなとそう思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしですねこの後見るとですね空の器がなくなると油が止まった、つまり空の器を集めれば集めるほど神様の奇跡を体験することができる、神様が本当に満たしてくださる、そのことを心から信じるときに私たちの行動は変えられていくのではないでしょうか。本当にですね私たちが本当に神様に満たされたい、神様に満たしてほしいけど、私たちのうちにはですねやっぱりいろんな思いが渦巻いてですね、そして信仰生活の中でやっぱり祈りが聞かれなかった、そういう経験もですね私たちのうちにはあるのではないでしょうか。そしていつしか神様に期待することがですねどんどんどんどん期待することが小さくなっていく、神様はもちろん祝福してくださるお方だと信じているけれど、なぜか遠慮がちになってですね大胆に求められなくなってしまう、いつしかですね、まあ、これぐらいだったら聞いてくれるかなとなんかですねもうなんかわきまえを知ったようなですねそんな姿になっているかもしれませんけれどもですね、神様は今日そうじゃない、大胆に大きく私を信じてほしい、遠慮する必要はない、子供がですね遠慮したら気持ち悪いですよね皆さん私も2歳で息子がいますけどですね、最近誕生日が近々あってですね、まあ他の人からですねお金いただいて、これそう、まあ、誕生日でなんか買ってってお金もらったんですね。でじゃあ一緒にトイザラス行こうって言ったわけなんですね。でソーマはですね、まあいくらとか全然よく分かってないわけなんです。で自分が好きな一番高いやつをこれ欲しいとですね大胆にですねもう全然もう遠慮なく求めてくるわけなんですね。一番でかいのですよ、一番高いのこれが欲しいってですね求めてくるわけなんですね。予算半分ぐらいしかないのに倍以上のやつをですね求めてくるわけなんですね。いや神様もちろんですね、まあ私たちはですよ、まあ、限界があるからですねちょっとこれは変えないとですね別のやつ提案したんですけども、でも神様はそうではない、神様は私たちに豊かに無尽蔵に祝福と恵みを注ごうとされているお方です。私たちがどれほど神様に今日本当に神様に期待して植え乾いて求めているのか、 神様は今日も注ごうとしておられます。私たちの上に祝福を、恵みを、力を、勇気を私たちに注ごうとしておられる。けど私たちが心を開いて神様に期待して大胆に祈ってくることをですね、神様は求めておられる。私たちはいつしかですね、神様に期待することが小さくなって、いつしか神様がですね、これはちょっと難しいんじゃないかなとですね神様を小さくしてしまう、小さく神様を信じてしまう、そういう私たちの殻をですね、神様は今日突き破ってですね、大胆に私に求めてくるようにと神様はですね、今日私たちに語っていると思うんですね。ある人はですね、信仰は神様の恵みを受け取る受け皿だと言いました。まさにその殻の器はですね、彼女の信仰を表しているわけなんです。どれほど神様に期待し求め、そして願っているのかということがですね、目に見える形でですね、そこにあったわけなんです。皆さん、もっとですね、神様に期待していきましょう。このお方が今も生きて働かれること、私たちの人生に、この歴史だけじゃない、私たちの人生にも神様が働いてくださること、信じてますか？もっと大胆に一緒に信じていきませんか？このお方は今も生きて働かれる、私たちの本当に願いを聞いてくださる、恵みを豊かに注いでくださるお方。ちっぽけにですね、ちょろちょろちょろちょろっとですねそんな注ぎ方じゃない。本当に神様が、その求めが本当に必要なら、時が来るなら、神様はあふれるほどに恵みを注いでくださる。そのことを今朝もう一度私たちは信じてですね、大胆に祈り求めるものでありたいなというふうに思っています。今日の3つ目、尽きることのない油。彼女はですね、エリシャの元を去って空の器を集めてきます。そしてですね、エリシャの言われた通りにですね、戸を閉めてですね、空の器に油を注ぎ始めるわけなんです。皆さん最初ちょっと緊張したと思うんですね。いっぱい器用意したけど、自分の想像ではですよ、部屋中いっぱいなんですね、空の器そしてですね、一つ目に、注ぎ入れるとき、ちょっと緊張しながらですね、注ぎ入れて、トクトクトクトクとですね、油が注がれて、一つ、また一つとですね、空の器に油が注がれていった。そしてですね、部屋にあったその空の器がですね、どんどん満たされていく。どんどん部屋中、オリーブオイルの匂いでですね、充満していく。彼女はですね、一つ二つ目はおおと思ったけど、もう多分三つ目からですね、すごい、言った通りだ、油は尽きない、もっと持ってきなさい、もっと持ってきなさいとですね尽きることがない、もっともっと持ってきなさいとですね、二人の息子もですね、せわしなくですね器を持っていく。そういうことがですね、起こったんじゃないかなと思うんですね。そして最後の部屋にある空の器の最後の器にですね、注がれて、もっと持っていきなさいと彼女は言うわけなんです。そして息子たちがですね、もう空の器はありませんと言うとですね、油は止まったと聖書に書かれています。ですね、ここで大切なポイントはですね、そこにエリシャはいなかったということなんですね。エリシャはその奇跡の場面に立ち会っていません。エリシャはですね、こうしなさいと語ってですね、エリシャが何か奇跡を行ったわけではなくてですね、エリシャの言葉を神様の言葉として信じて、そして本当にその通りに従っていった彼女たちの信仰を通して神様は奇跡をなされたわけなんです。何かですね、私たちの 私たちもですね、何か偉大な人とか用いられてる人がですからですね、奇跡が行われるんじゃないかとですね、この人に祈ってもらったらなんか聞くんじゃないかとかですね、そんな風に思ってしまいやすい、まあ、私自身もそうなんですけれどもね、そういうものですけれどもですね、神様はですね、本当に神様の器にまっすぐ信じて従っていく、その空の器に油を注がれるんです。空の器、その私たちのまっすぐな信仰を通して神様は今日も働いてくださるお方です。何か特別な人だけを通して働かれるお方ではありません。別に牧師もそうですよ。牧師ももちろん牧師を通しても神様働かれます。しかしあなたの祈りを通して、あなたの小さな願いを通して、あなたの忠実な奉仕を通して、あなたの愛の技を通して、神様は今日も御業をなされる、そういう神様なんだということがですね、ここに描かれているのではないかなと思うんですね。何か特別な人とか信仰がですね、めちゃくちゃ強いような、強く見えるような、そういう人を通して神様は奇跡を行われるのではない。神様の言葉にしっかりと従っていく、その空の器を通して神様は奇跡を成してくださるんだということがですね、今日ここで語られているわけなんですね。彼女はですね、この奇跡が終わった後ですね、エリシャのもとに行って報告するわけなんですね。するとですね、エリシャの指示に従って彼女は油を売って、そして借金をすべて返済して、そして返済しただけじゃない、残ったその油を売ったお金によってですね、彼女たちのこれからの生活もですね、支えられていったわけなんです。最初こんなもの何の役に立つんだろうと思っていた油の壺一つを通して、神様はですね、その借金も全部支払い、そしてこれからの生活をも支えてくださる、あふれるほどの恵みをですね、彼女は経験するわけなんです。それはまっすぐ神様の御言葉を信じて従っていった、その信仰を通して神様はその大いなる御業をですね、あふれるほどの恵みをですね、与えてくださったわけですね。実はこの物語はですね、私たちの物語にもすごくリンクする部分があります。ヤモメはですね、自分では払いきれない負債を負ってしまいました。そしてその負債はですね、尽きることのない油を売ることによって、彼女はですね、その借金を負債をですね、支払うことができました。聖書はですね、実は罪をですね、借金に例えてよく語られています。私たちも以前はですね、支払うことのできない莫大な罪という借金を抱えていた。自分では到底払うことのできない借金を抱えていた。しかし私たちの救い主イエス様がですね、2000年前にあの十字架で私たちのその罪という借金をすべて肩代わりしてくださって、あの十字架で私たちの負債をすべて払ってくださって、そしてその命によって、その十字架からあふれる恵みによって、私たちはその罪という借金をすべて支払っていただいた。そして今あふれるほどの恵みを、今日明日を生きていく力を神様は私たちに与えてくださった。聖霊が私たちのうちに住んでくださり、私たちに力と恵みと命を与えてくださった。この物語はですね、実はその尽きることない油をですね、実はイエス様をも表しているわけですね。今日の箇所からですね、まあ私たちがですね、教えられていること、それはですね、神様はですね、私たちの信仰を もうちょい言い換えて言うとですね、神様は空の器を今日用いられました。そして神様は空の器に油を満たされました。空の器はですね、実は信仰だけじゃなくて私たち自身をも表しています。聖書はですね、人を器に例えてですね、いろんな場所で語られています。創世記の方を見るとですね、人は土の塵でですね作られた。最近ですね、北釜の親方のところに行ってですねこの土の器の話を聞いたんですけれども、親方の語る言葉には説得力があるというかですね、重みがあるというか、人は本当に土から作られたんだと親方語っていてですね、私たちも脆く弱い存在けれども、そんな私たちを通して神様は大いなる御業をなされようとしている。でも私たちがですね、イエス様以外の何かで自分を満たして、自分にですね、自分のうちにイエス様以外のものをたくさん詰め込んで、それで満たそうとするときにですね、イエス様は油を注ぐことができない。空の器にですね、油が注がれるわけなんです。イエス様以外の何かで満たそうとしているなら、今日私たちはそれをやめてですね、イエス様だけが私たちを満たし、私たちに力を与えてくださる、そのことをですね信じて、空の器としてですね、自分自身を神様に捧げていくようにですね、神様は求めておられるのではないかなと思います。パウロもですね、自分自身のことを土の器だと語っています。第2コリント4章7節の前半の方ですね、一緒にですねお読みしましょう。せーの、私たちはこの宝を土の器の中に入れています。アメン。パウロはですね、自分自身の足りなさや弱さ、脆さということをですね、よくよく知っていた人です。まさに自分は土の器だと、金の器じゃない銀の器じゃない、神様が用いられるのは土の器。何者かに私たちはなろうとする必要はない。主よ、私を満たしてください、本当に今あなたの満たしが必要ですと求める、神様に心を開いて求める、本当に神様を主体求める、その油にですね、神様は今も油を注いでくださいます。この宝はですね、イエス・キリストを指しています。私たちのうちにイエス様がおられます。皆さん いますよね、大丈夫ですか私たちのうちにイエス・キリストがおられます。あれ信じてますか。私たちのうちにイエス様がおられるんです。そしてこの私たちのうちにおられるキリストが私たちを満たしてくださるんです。何か別のものではありません。ここに私たちを満たすお方がおられるんです。すでに私たちのうちにこの宝が入れられているんです。私たちはこのお方に心を開く必要があります。何が私たちを神様の祝福から受け取れなくしているのでしょうか。私たちの固く閉ざされた心じゃないでしょうか。その心を聖霊の助けによって開いて、私を自由に用いてください。どこでも行きます何でもしますどうぞ自由に用いてください。こんな空っぽの土の器をあなたの栄光のためにどうぞ力と恵みを注いで用いてくださいという、そういう器を神様は今も求めておられると信じています。この今日の箇所はですね、実は私が伝道師就任式の時にですね与えられた御言葉なんですね。まあ進学校卒業してですね、もうやばい、現場に出てきたとですね右往左往しながらですね、どうしたらいいんだろう、もう自分の中に本当に何もないなと思わされていた時にですね、この御言葉が与えられてですね、金の器になる必要はない、銀の器になる必要はない、空の器で そのままで、あなたのうちにもうすでにキリストが与えられているんだと。あなたが何かを成し遂げるのではない、あなたのうちにおられるキリストに信頼し、この方から力と恵みがあふれ出てくるんだ。あなたは空の器のままでありなさいと。私は空の器に油を注ぐとですね、語ってくださってですね、もう感動でですね、あ、このまま空の器でいいんだと思ってですね、ものすごい安心したわけなんですね。なんか立派な器にならないといけないように思っていた私にですね、立派になろうとする必要はない、そんな器は使いづらい器だと使いやすい、私が持ちやすい空の器でありなさいとですね、神様は語ってくださったわけなんです。それは私だけじゃない、信じるすべての人に、今日ここにいる私たち一人一人にも同じように神様は語ってくださっていると思います。神様が求めておられるのは金の器でも銀の器でも立派な器でもありません。まっすぐ神様の言葉を信じ従い、どうぞ私を用いてくださいとですね、自分自身を捧げていく、その器に神様は今朝も油を注ごうと、私一人一人を招いておられます。私たちの教会もですね、10名前後の教会ですまあこの今はですね20名近くいらっしゃいますけれども、こんな小さなとですね私自身思ってしまう時もあるんです。もうちっちゃい、もうこんなんで神様の皆さんもうちょっと難しいんじゃないかなとかですね、もう全然成長しないなとかって思ったりもするんですけれども、でもまず私自身がですね、空の器であり続ける、自分のこれしたいあれしたいこだわりを捨ててですね神様どうぞ自由に用いてくださいとですね、私たち一人一人が本当に神様に捧げていくならですね、今日起こった宮沢のように、私たちの想像を超えた豊かな恵みと祝福がこの教会にも私たちの人生にも注がれていくと信じます。イエス様はですね、12人の弟子たちから始められたんです12人しかいなかったですよ。ここにいる人たちより少なかったんですよ。しかし弟子たちを訓練し、弟子たちが本当に聖霊に満たされて、油注がれて、豊かに用いられてってですね、今こんなにも世界中に広まってですね、神様の御業が進んでいった。だとしたら、同じ御霊が私たちのうちにおられ、この同じ恵みが注がれているなら、私たち一人一人が本当に神様に捧げていくとき、私たちの人生にもこの教会にも神様の生きて働く御業がですね、必ず起こってくると信じています。一緒にですね、今日この空の器に油を注いでくださいと心を開いて、共に神様に祈っていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは本当に自分が空っぽであって、脆くて弱くて足りないものですけれども、そんな私たち一人一人を今日も招いてくださり、あなたに油を注ごうと私たちをこの場所に集めてくださったことを感謝します。どうぞ神様、私たちをあなたの霊で、あなたの御霊で満たしてください。私の空っぽな心にあなたの恵みと愛を豊かに注いでください。そしてイエス様、あなたがしてくださったこの十字架の、十字架と復活のこの福音を大胆に語るものと作り変えてください。この教会から一人一人の小さな信仰から、あなたがそこに油を注ぎ、一人一人の人生に大いなる御業を成してくださいますように。 今空の器としてあなたに自分自身を捧げた一人一人の上にあなたの豊かな油注ぎがありますように、イエス様の御名によって祈ります。アメン。